第一ヨハネの2章の15節、前に今日の御言葉が記されていますので、ご一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。世も世にあるものも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに道を愛する愛はありません、はい。今日はこの箇所を通して世を愛してはなりません、世を愛してはなりませんというテーマでご一緒に学んでいきましょう。葬儀の時に、その亡くなられた方が愛していたもの、大事にしていたものを、棺の中に一緒に納めるというね、ことが、されますけれども、先日、エジプトで約3000年前の棺が見つかりました。50個ぐらい見つかったんですけども、その新たに発見されたその棺には、なんとゲームボードが一緒に、埋められていた、埋葬されていたということで、セレットというそうですけども、なんと3500年前にゲームがあったということ自体に、驚かされますし、この一緒に入れたという意味は、天国に行ってもゲームを楽しむことができますようにという、そんな思いを込めて、入れられているそうです。実際はどうかわかりませんけども、楽しむことができるかどうかわかりませんけれども、でも本当に面白いなぁと思わされました。この世の中には私たちを楽しませるものがたくさんあります。しかし、神様は世をも世にあるものをも愛してはなりませんという命令を与えておられるわけですね。世を愛してはいけないとはどのような意味でしょうか。まず聖書はこのように教えています。それはつまずきを与える世を愛してはならない、こういう意味なんですね。つまずきを与える世を愛してはならない。マタイの18章の7節でイエス・キリストはこのように語られました。つまずきを与えるこの世は忌まわしいものです。つまずきが起こることは避けられないが、つまずきをもたらすものは忌まわしいものです。神様は、神様が愛してはならないというこの世の中は、つまずきを与える世、私たちにつまずきをもたらす世、それを愛してはならないというふうに語られたんですね。この御言葉にまず教えられているのは、つまずきが起こることは避けられないというふうに教えられているんですね。つまずきが起こってくるということは、誰も避けることができないことなんだ、このように教えるわけです。ある時、パリサイ人、また律法学者と呼ばれる、人々がイエス・キリストに訴えました。イエス様、イエス様、あなたの弟子が手を洗わないでパンを食べているではありませんか、と言って、彼らはイエス様を訴えたわけですね。非難したわけです。手を洗わないということで私たちはつまずきました。そのようにパリサイ人、律法学者たちは訴えるわけですね。つまずきというのは、実はあらゆることがつまずきとなるんです。手を洗わないこともつまずきになります。今コロナがどんどんどんどん広がっている中で、あの人は教会に入るときに洗浄していなかった。あの人はマスクしていない。あの人は席をするときに口を押さえていない。 つまずきとなる原因は無限にあるわけですね。どんなものでも私はつまずいたということができるわけですね。でもイエス・キリストはその言葉に対して、彼らの訴えに対して、人の心から出るもの、人の口から出るものが人を汚すものなんだというふうに語られたんです。ちょうどその直後のことでした。一人のカナン人の女性がイエス様に大声で叫び求めていました。イエス様、私を憐れんでください、助けてくださいとイエス様に叫び求めていたんです。私の娘が悪霊に疲れて苦しんでいます、どうぞ助けてくださいと叫んでいました。ところがイエス様がその女性に対してつまずいてもおかしくないような言葉を投げかけられたんです。それは、私はイスラエルの子羊たちのために来ました、彼らにパンを与えるために来ました、子犬にそのパンを投げてあげるのは良くないことです。イエス様はそのカナン人の女性を子犬に例えたんですね。犬に例えたわけですね。考え方によっては、それはひどい、どうして私を犬に例えるんですか、私はつまずいたということのできる、そのような言葉でした。しかし彼女はこう言いました。主よ、その通りです、ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます、こう言ったんです。つまずきが私たちの人生で起こることはもう避けることができないんです。でもその人の取り方によってはつまずかないという選択もできるというのがわかるわけですね。彼女はつまずいていないんですね。子犬と言われてもつまずかなかったんです。その子犬でもテーブルから落ちたパンくずはいただいてもいいでしょう。私はそのパンが、落ちたパンでも欲しいんです。そこには彼女の信仰がありました。へりくだって、そしてそれでもいただきたいという、そのような思いが込められていたんです。イエス様はこう言われました。その時イエスは彼女に答えて言われた。ああ、あなたの信仰は立派です、その願い通りになるように。すると彼女の娘はその時から治った。イエス様はそのカナン人の女性に対して、あなたの信仰は立派だと言ってくださったんですね。つまずきが起こることは避けられないんです。つまずかないようにしようと思ったら、一番は歩かないことなんです。歩かなければ誰もつまずかないんですね。でもそんなことはできないわけですね。そうではなくて、どんなにつまずきの原因となるものがあったとしても、私たちが信仰を選ぶならば、信仰によって決断するならば、つまずくことがないということをイエス様は教えてくださったわけです。私も以前こんなことを聞いたことがあります。牧師先生が挨拶をしてくれなかった、だから私はもう教会行かないんです。たくさんの人がいっぱい出てきます。その時に全員に挨拶できない時もあるわけですよね。でも私だけ無視して、 私にだけ挨拶しなかった、もうあんな愛のない牧師、あんな愛のない教会には行かないと言って憤慨しておられるのを聞いたことがあります。でもそのような状況の中にあって、これだけたくさんの人がいらっしゃるんだったら、私に挨拶をすることもできないのは当たり前だ、先生の祝福を祈ろう、そのように捉えることもできるわけですね。聖書は私たちに教えます。世を愛してはならない、つまずきを与える世を愛してはならない、それを避けることはできないんだと教えてくださいました。さらにイエス様は、つまずきをもたらすものは忌まわしいとおっしゃったんですね。つまずきをもたらすものは忌まわしい、この忌まわしいという字、己に心と書いて忌まわしい、ね、これ響きの木という字ですよね。多くの人は、まあ不吉で不愉快な文字としてあんまり使いたがらないものであるわけですよね。この忌まわしいという言葉をイエス様はどうして使われたか、それはイエス・キリストが最も嫌う悪魔の働きであり、悪魔自身のことを示しているからなんですね。つまずきをもたらすその一番の人物は悪魔、サタンであるということを聖書は教えているんですね。聖書にこのように記されています。第二コリントの4章の4節、この世の神が不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです。この世の神、この世の神とは悪魔のことなんです。この世に神はいない、でも今この世を支配しているのは悪魔なんだ、サタンなんだとイエス様は私たちに教えられるんですね。で、この世の神である悪魔は未信者、まだ神様のことを十分知らない人々の思いをくらませて、そして福音というのは十字架です。イエス様が私たちの罪のために十字架にかかり葬られ三日目によみがえってくださったこと、これを輝かせないようにする働き、それこそが悪魔の働きなんだ。だからそのような悪魔の働きは忌まわしい、それをもたらす働きは忌まわしいと言いました。あのナルニア物語という、物語を作った C.S. ルイスさんという人がいます。彼は、このように語っています。悪魔は2種類の人々を歓迎する。悪魔に深い関心を持つ人々、悪魔などいないという人である。悪魔は2種類の人しか歓迎しないんですね。悪魔がいることを認めて、そして警戒をする人じゃなくって、悪魔に対してすごい興味を抱く人と、そして悪魔なんかこの世の中には存在しないんだと警戒しない人、そういう人々を歓迎してその人々を用いるんだ。ある時イエス・キリストの弟子たちがイエス様に一つの質問をしました。イエス様、イエス様、天の御国においては誰が一番偉いのですか。弟子たちの興味関心でした。彼のいつも話題はそのような話題でした。天国では誰が一番偉いのか。 イエス様はその時そこ近くにいた子供たちを呼び寄せて、こちらへ来なさい、その小さな子供を抱き寄せて、そして天の御国、天国というのはこのような子供たちのようなものが入ることのできる場所なんですよ。この子供たちのように悔い改めて神を信じる者は天の御国、神の国に入ることができます。そのようにイエス様は教えてくださったんです。さらには天の御国では自分を低くする者が一番偉いのですとも言ってくださったわけですね。しかしイエス様はこの後非常に厳しいことを彼らに教えられました。しかし私を信じるこの小さい者たちの一人にでもつまずきを与えるようなものは大きい石臼を首にかけられて湖の深みで溺れ死んだ方がマシです。この小さな子供たちに、天国にふさわしいこの小さな子供たちにつまずきを与えるようなものは湖の底に沈んだ方がマシだ、首に臼をつけられてもう二度と起き上がってくることができないような、そのような裁きを受けるにふさわしいとまでイエス様は言われたんですね。それほどこのつまずきをもたらすということは忌まわしいことなんだ。もともとこのつまずきという言葉は他人に罪を犯させるという意味があるんですね。他人に罪を犯させる、今私たちのこの世界ではもう考えたくない、考えられない犯罪が起こるわけですね。もう80、90の高齢者の人を騙してお金を取る、そしてたくさんの若い人たちに偽りの電話をかけさせて、そして成りすまりをさせて、警察にまた銀行員になりすまして電話をして平気で騙してお金を奪い取る、まさにそんなことが私たちのこの世界でははびこっているわけですね。イエス様は初めから私たちに教えられました。つまずきをもたらすものは忌まわしいとおっしゃったんです。その元凶となっているのが悪魔。この世の神である悪魔が不信者の思いをくらませて福音の輝きを輝かせないようにしているんだ。これがイエス様が警告として与えられたことなんだということを教えています。イエス様は言われました。私たちに語っておられます。世を愛してはなりません。それはつまずきを与える悪魔が支配するその世を愛してはならないと私たちに語ってくださっているわけです。今日私たちはそのようなつまずきを与える世を愛しません、そのように主に告白したいと思います。イエス様はこのように語っておられます。誰でも私につまずかないものは幸いです。誰でも私につまずかないものは幸いです。この世は、この世を支配する悪魔はつまずきを与えるかもしれない、でも私を信じて私につまずかないものは幸せになると約束しておられるんです。信仰によって私たちは決断をして、そしてイエス様に信頼して 歩んでいきましょう。世を愛してはなりません。それは世にあるものを愛してはならないという御言葉をも私たちに気づかせようとしています。6節をお読みいたします。第一ヨハネの2章のところを読みいたします。すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは御父から出たものではなく、この世から出たものだからです。神様がここで愛してはならないと命じられるその世というのは、ここに記されているように肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢、これを愛する世なんです。これを私たちに与え続けるこの世なんですね。それを愛してはならない。なぜならそれは神よりもそれを愛し、そして人々が心を奪われるものだからです。世にあるもの、それは神を敵とするもの、神の敵です。聖書にはこのように記されています。ヤコブの4章の4節、ヤコブの4章の4節、低層のない人たち、世を愛することは神に敵することであることがわからないのですか。世の友となりたいと思ったら、その人は自分を神の敵としているのです。ここに、低層のない人というふうに書いてあるんですね。この低層のない人というのは、心を変えることという意味です。心を変える。低層、それは本当に私たちが大事にしている、最も大切にしていることを、ある別のことで簡単に乗り換えてしまうということなんですね。何に乗り換えるんでしょうか。肉の欲。それに乗り換えるわけです。目の欲に乗り換えるんです。暮らし向きの自慢に乗り換えるわけです。肉の欲というのは私たち人間が持つ欲。それは食欲、性欲、金銭欲。こういった欲望は実は悪いものではないんです。私たちに必要なものであるわけです。でもそれを必要以上に求めることを通して心を変えるわけです。神よりもそれを必要とする。神よりもそれを求めていく。それに心を奪われて、神様から目を離させること。これが肉の欲であるわけです。それを得るためにルールを破り、そして満足を得ようとすること。目の欲というのは、目に入る誘惑です。自分の目を通して訴える美しさ、綺麗さ、かっこよさ、そういったものですね。ダビデという人は本当に謙遜な人でした。心から神様を賛美して、そして王様に仕える、そんな人でした。しかし彼はその目に行水をしているバテシェバという美しい女性が目に入りました。彼はその一時の欲望、肉の欲を満足させるために、そのバテシェバを自分の部下の妻であるにもかかわらず自分の元に呼び寄せて罪を犯しました。ダビデの 人生で最も大きな汚点でした。彼の人生を本当に根底から覆すほどの大きな罪でした。でも彼はその罪を最後には悔い改めて神様の許しを得ることができました。誰でも欲を持っています。誰でも誘惑を受けるんです。それはいつも誠の神から目を離させるためのものになるということを私たちは覚えたいと思います。さらに暮らし向きの自慢、自分の生活を誇ること、豪邸、高級車、ブランド、教会の車が調子が悪くなって、車をあちこちこう、見たり、またインターネットで調べたりしました。驚きました。最近の車の値段の高いこと。もう当たり前のように400万、500万という数字が出てくるんですね。とてもじゃないですけど、買えないほどの高い金額のものがそこに表示されているわけです。ある人はそれをもうお金をつぎ込んでそれを得ることを目標にするわけですね。もう自分の家よりも立派な車を手に入れて、そして満足を得ようとするわけです。でも、それはいつか時間の経過とともに色あせて、傷ついて、調子が悪くなって、変な音を出し始めるわけですね。神様は私たちに警告しています。世にあるものを愛してはならない。神様以上に愛してはならない。肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢。それらに心を奪われて心を変えてはならないと神様は今日私たちに語っておられるわけです。17節にこうあります。世と世の欲は滅び去ります。しかし、神の御心を行う者はいつまでも長らえます。そうなんです。世は滅びるんです。世にあるものも滅びるんです。いつか必ず滅びの時を迎えるんです。だから愛してはならないと警告するんです。伝道者の書を書いたソロモンという人は、世界で最も財を築いた人です。彼ほど財を築いた人はないと言われるほど、彼は多くのものを手に入れることができました。しかし、彼はその伝道者のその最後でこう言うんです。空の空。伝道者は言う。すべては空。恐れよ。神を恐れよ。神の命令を守れ。これが人間にとってすべてである。何も持ってない人が言っているわけじゃないんですね。もう本当に人生のすべてのものを手に入れたほどのそういう財を築いた、すべていいものも悪いものを経験してきたソロモンが自分の人生の終わりに言うんです。空の空。どれほどのお金を手に入れることができたとしても、どれほどの女性を手に入れることができたとしても、もう自分の欲を十分すぎるほど満足させるようなものを得ることができたとしても、虚しい。なぜなら、人は死を迎えたときに何も持っていけないから。ゲームボードは持っていけないんです。だから彼は結論として言うんです。 神の命令を守れ。これが人間にとって全てである。神様は今日私たち一人一人にも語りかけておられます。世を愛してはならない。私たちにつまずきを与える世を愛してはならない。世にあるものを愛してはならない。肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢を神以上に愛してはならないと言っておられるんです。さらに世にあるもの、それは反キリストだと聖書を教えています。反キリスト、偽り者とはイエスがキリストであることを否定するものでなくて誰でしょう。御父と御子を否認するもの、それが反キリストです。この世から出るものは反キリストであると聖書は教えているわけですね。反キリストとははっきりと記されています。イエス様を否定する存在、アンティクリストス、イエスキリストを完全に否定する存在こそが反キリストなんだ、キリストに敵対するものなんだと教えます。さらには父なる神様を否定して私たちの救い主としてこの地上に来てくださった御子イエス・キリストを否定する、キリストの十字架を、キリストの十字架と葬りとよみがえり福音を否定する。皆さん、この世の中にはキリスト教と呼ばれているものはいっぱいあります。でも明らかにその違いを区別することができるのはそのグループがキリストを認めているかどうか、御父を御子を信じて愛しているかどうかなんです。それを否定するものはキリスト教ではありません。この世は私たちをつまずかせるものがいっぱいあります。私たちの心を奪うものがいっぱいあるんです。さらには、この世を支配している悪魔は、反キリスト、イエス・キリストに敵対するものを、この世の中に、少しずつ与えて、私たちを完全に神から引き離す、そのことを狙っています。18節を読み出します。小さい者たちよ、今は終わりの時です。あなた方が反キリストの来ることを聞いていた通り、今や多くの反キリストが現れています。それによって今が終わりの時であることがわかります。もう来ている。反キリストはもうすでに来ている。だから終わりの時ももう始まっているんだと。聖書は教えているんですね。イエス様を否定し、そして御父御子を否定するキリスト教と呼ばれるそのグループの中には、はい、私こそが再臨のキリストですという人がいっぱいいます。そのように書物に書き記し、多くの信者にそのことを伝えている人が、もうまさに今この時代にいるんです。2000年前に記された、イエス様のこの聖書に記されている通りのことが、今まさに起こっているわけです。この、第一ヨハネの2章の12節のところから、いくつかの表現が出てきます。それは、子供たちよ、父たちよ、若い者たちよ、小さい者たちよ、 と呼びかけているんですね。これは実際に子どもたちのこと、また年配者のことを言っているわけではなくて、信仰においてまだ救われたばかりのそのような子どもたち、イエス様を信じて年数を得て、そして御言葉を学んできた人たち、そういう人々に対していくつかのことが記されています。少し12節からお読みしたいと思います。あなたはどの人に存在、適切な人か、ちょっと見ていただきたいなと思います。子供たちよ、私があなた方に書き送るのは主の御名によってあなた方の罪が許されたからです。父たちよ、私があなた方に書き送るのはあなた方が初めからおられる方を知ったからです。若い者たちよ、私があなた方に書き送るのはあなた方が悪い者に打ち勝ったからです。小さい者たちよ、私があなた方に書いてきたのはあなた方が御父を知ったからです。父たちよ、私があなた方に書いてきたのはあなた方が初めからおられる方を知ったからです。若い者たちよ、私があなた方に書いてきたのはあなた方が強いものであり、神の御言葉があなた方のうちにとどまり、そしてあなた方が悪いものに打ち勝ったからです。今はあなたはどれほどの成長を神様からいただいているでしょうか。子供たちのような状況でしょうか、若い者たちのような状況でしょうか。どのような状況であったとしても、ここに記されているのは、私たちは罪の許しを受け、神に対する知識が与えられ、悪い者に対する勝利が与えられた者たちです。もう私たちは世に打ち勝ちました。こんな約束が記されているんです。私たちはイエス様を通してこの世から救われました。ですから救われた者として、罪許された者として生きることが神様の願いです。私たちが悪いものに打ち勝って歩んでいくことが神様の御心です。神様は今日私たち一人一人の心に語ってくださいました。世も世にあるものも愛してはなりません。私を愛しなさい、私の御言葉に従いなさい、私の御言葉にとどまりなさい。28節を全員で読みましょう。3、はい。そこで子供たちよ、キリストのうちにとどまっていなさい。それはキリストが現れるとき、私たちが信頼を持ち、その来臨のときに見前で恥じるということのないためです。イエス様を信じた一人一人は皆神の子供です。心からイエス様を信頼し、キリストにとどまり、キリストの御言葉にとどまって主を待ち望む、そのような歩みをしていきましょう。